おはようございます。高原吾一郎です。私は先日、あるリスナーの方からこんなお話を伺いました。そこのお宅には飼い犬がいるんですが、この犬がむちゃくちゃに吠える犬なんです。お客さんの訪問があるたびに吠えついて止まらなくなるそうです。ところが、この番組を流すと、ピタッと吠えるのをやめるって言うんですね。メッセージを流すと静かになるって言うんです。犬も聞いてる聖書と福音。まあ動物でも熱く語る言葉には耳を傾けたくなるんだなぁと感心しました。さて今日は今の時代に最もふさわしいキリストの御言葉をご紹介いたしましょう。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。アメリカの経済危機に端を発し、今世界中が経済不安のただ中にありますね。新聞のニュースなんかも暗い話ばかりを流しています。しかしキリストは心騒がせてはならないとおっしゃったんですね。心騒ぐとはどういう状態でしょう。心が不安でいっぱいになっていることです。実は人間はいつも三つの不安を心の中に抱え込んで生きているように思うんですね。三つの不安とは何でしょう。第一に死の不安です。死がやってくると私たちはこの世にいなくなります。どんな有名人も過去の人になります。私たちはここに不安を感じるんですね。それは自分という存在がなくなってしまうことに対する不安です。そしてこの死というのはしばしば問答無用で私たちの都合に関わりなく降りかかってくるんです。ところで、今世界の先進国が最も警戒している危機は何かご存知でしょうか？それはパンデミックなんですね。パンデミックというのは、ある感染症や伝染病が全世界的に流行して人口が大激減することなんです。日本語に訳すと、感染爆発となるそうです。実は人類は何世紀かに一回、世界人口に大ダメージを与えるような疫病危機を繰り返して今までやってきました。そして21世紀の世界は、航空機の発達によって、未だかつてないほどパンデミックが起こりやすいというふうに言われてるんです。具体的には鳥インフルエンザなんですね。これが発生したら、世界全体では最大1億5000万人、日本では210万人、つまり阪神大震災の300倍の死者が出ると予想されています。このパンデミックに対する不安は、発生させないために人間ができることがほとんどないという点にあるんです。私たちはどういう時に不安を感じるでしょう。自分ではコントロールできないものに、自分の運命が握られてると思える時ではありませんか？死というのはいつやってくるのか、自分ではコントロールできないのです。だからこそ余計に無力感に打ちのめされ不安になるんですね。第二に無意味の不安です。人間は誰でも自分の存在に意味を見出したいと願っているように思います。そして自分のやっていることに意味があると思えるとき、少々の苦労や摩擦があっても、それを続けていくことができるもんなんですね。この番組も間もなく丸9年を迎えます。どうして今まで続けることができたんだろうって振り返ってみますと、スタッフ一同、この放送に意味を感じているからです。聖書のメッセージを流すことで、誰かの人生を良きものへと変えていくことにつながっていると信じているからなんですね。もし自分の存在や自分のしていることに何の意味も価値も見出すことができないなら、おそらくその人は言われなき不安でいっぱいになると思うんです。音楽家はどうして音楽を作るんでしょう。作った作品によって他の人に良い影響を与えることができると信じているからだと思います。教師はどうして生徒に人生を使うことができるんでしょう。教育によって何らかの良き感化を与えることができると信じているからです。それを信じれなくなったら、教育に情熱を燃やすことはできなくなると思います。そして、おそらく、お辞めになるんじゃないでしょうか。 人は無意味に耐えることができないのです。意味を与える方を見失っては、人間らしく生きていけないように作られているんですね。第三に、在籍の不安です。どんな人でも喜びを持って報いられる人間でありたいと願っています。あるいは、誰かから感謝される人生を生きたいと考えていると思います。そのような、喜ばれる人間、評価される人間、感謝される人間になるためには、喜ばれるようなこと、評価されるようなこと、感謝されるようなことを行っていけばよいんでしょうが、しかし人間の本性の中には、それとは正反対のことをせずに折れない破壊への衝動が宿っているように思うんです。そして人生の中で、卑怯な行動を取ったり、不道徳な選択をしたり、触れてはならないものに触れてしまうようなことが、まま あるのです。自分でも望まぬことをやってしまうようなことがあり得るのです。そしてこれが病みつきになって止められなくなる場合もあるんです。その時、自分の罪に対する責任を感じるんですね。これが在籍の不安なのです。さて、一体どうしたらこれらの不安から逃れることができるんでしょうか。ところで、不安の反対って何でしょう？まあ、普通に考えたら平安ということですね。もちろんそれも間違いではないと思うんです。しかし、もっと積極的な態度があると思うのです。それは信頼です。私たちは絶対的に信頼できる方とつながっているとき、不安から解放されているからです。何があっても疑わない。何があっても裏切らない方に信頼できているとき、不安を忘れているからです。先日私は、あるクリスチャン女性から素晴らしい報告をいただきました。彼女は自宅を開放して、グループホームを経営しておられるんです。数名のお年寄りを預かってお世話しておられるんですが、そのグループホームの方々はいずれも認知症の進んだ方として入所されるんです。しかし皆さん、イエス・キリストと出会って、別人のように落ち着きを取り戻していかれるっていうんですね。あるおばあちゃまは93歳で入所されました。すでに認知が深刻だったのです。その上、とても独占欲の強い方で、そのクリスチャン女性を独り占めにしたいのです。一日中、先生とか、桜子さんとか、勝手にその時その時で名前をつけて呼び続けるんです。ある時など、お釈迦様と大声で呼ぶそうです。ところ構わず、朝でも晩でも大声でお経をあげるので、周りの方々もほとほと困っていたそうです。しかし、夏が過ぎた頃から体力が弱り、そしてとうとう全く食べられなくなってしまったんです。彼女が付き添っていると、ぽつりとおっしゃったそうです。先生、私はもうすぐ死にます。今までありがとうございました。彼女は言いました。こちらこそ長い間グループホームを利用してくださってありがとうございました。ところで、聖書には永遠の命について書いてあるんですが、あなたも欲しいと思いませんか？はい、欲しいです。おばあちゃん、人間の不幸の原因は、神様から離れているところにあるんですよ。あなたのすべての罪はイエス様が十字架の上で処分してくださったんですよ。イエス様はあなたのために死んでくださった救い主です。そして死んだままじゃなく復活した救い主ですよ。私もイエス様を信じたい。そしてイエスキリストを受け入れたんですね。その翌日、腰を抜かすほどびっくりすることが起こったそうです。なんとこのおばあちゃんが一心不乱に賛美歌を歌ってるんです。弱ってるはずの彼女がニコニコしながら長い間賛美歌を歌って後4日間眠り続けて天国に帰っていきました。ところでどうして賛美歌を歌うことできたんでしょう。おそらく80年以上前に聞いた日曜学校で習った賛美歌が出てきたそうです。平安はどこから来るでしょう。絶対に裏切らない方を信頼することによって与えられるんです。どうぞあなたもキリストを信じ、永遠の命を受け取ってください。